マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第241回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第241回目です。いよいよ2週間後にポッドキャストが迫ってまいりまして、いろいろ今お話しする内容をですね、準備しているところなんですが、まあ、なかなか難しいですねまあどんな感じになるかなっていうのはちょっと、楽しみにしていただければなと思っております。さて、今日ですね、久々に Windows のインストールをしました。まあ、メインのねデスクトップマシン、 Core i7 のマシンなんですが、どうもですね、最近ハードディスクのアクセスをずっとしっぱなしの状態とか、そんなことのようなことになっていまして、でこれなんでだろうなっていうところで、いろいろパフォーマンスモニターとかですね、まあ、いろいろ見てですね、あとイベントビアとかいろいろ調べてたんですが、まあこれじゃないかなっていうところはいくつか当たってみたんですが、なかなか解決できないというところで、結局ですね PC リフレッシュもかけたんですが、それでも解決できずという状況で、パーティション丸ごと消してですね、データは別にあるんで、大したことないんですが、Windows 8.1 アップデートの DVD からですね、入れ直しをしました。で今非常に快適に動いています。 Windows ね、 Vista 以降っていうのはこういうことはあまりなかったんですよ。それの昔Windows 95とか98の時はですね、半年に1回も動かなくなっちゃって、それだけ私も怪しいこといろいろやってたんですけども、そういうことがあったんで、よく、ね、Windows の再インストールってのはやってたんですけども、 XP 以降ですね、Vista なんかの後はですね、ほとんどおかしくなって再インストールするってことなかったんですが、今回はね、おかしくなったわけではないんですけど、どうもパフォーマンスが悪いなってことで、ハードディスクがアクセスしっぱなしだとか、そういったことがあるっていうと、なんかいろいろ調べるとですね、IP ブロックがオンになったものじゃないかとか、あとホームグループがねオンになってるとかですと、そういうことが起きるっていう事象がいろいろあってですね、他の方にもいろいろアドバイスいただいたんですが、どうにも治らなくて、結局ですね再インストールしました。今非常に快適です。非常にね快適なんですけど、これなんでかっていうのを原因に突き止めるっていうところに至ってなくてですね、そこは非常に無念だなというところがあります。ちょっと急いでたんで、もう再インストールしちゃおうかと、こういう時に備えてですね、準備っていうのは常にしておりまして、もし再インストールするときはこの手順だってシナリオが作ったんで、そこら辺もリスク管理的にですね入れ替えるようになっています。でということで Windows 8.1 アップデートを ISO イメージからクリーンストールをして、でほとんどの環境とか設定はですね、ワンドライブの方に控えてあってですね、ほとんど設定が自分でも手を加えることなく元の状態に戻るというような、便利な状態になっていました。やっぱりね、Windows 8出た時に実際ベータ版とかでねそういうのを試してたんですけどね、正式版になってからはこれ初めての再インストールというところで、いやよくできてるなっていうのは非常に思いました。あとね、デスクトップアプリ、あとドライバー関係っていうのは自分で手で入れなきゃいけなかったんですが、そこら辺は結構手慣れたもんで、ね、私趣味が OS のインストールってくらいですからね、すぐ戻せまして、今やっと普通の環境に戻せてると。最後の最後にビジュアルスタジオも入れて Windows 本の開発もアプリの開発もできる状態まで持ってきてます。そんなところなんですが、こういう話をですね、Mac ユーザーの方の前でするとですね、Windows はやっぱり再インストールしないと遅くなっちゃうとかね、君たちの行動の意味が理解できないとかね、よく昔言われたんですけど、なかなかこう再インストールしてるっていうとね、気分も新たにっていうところでね、私的にはね結構良かったなとそんな風に思っております。さて、では本題に入りたいと思うんですが、前回お話ししました通り、5月20日にですね、マイクロソフトの方からサーフェイスのイベントがあるというところで、サーフェイスに関する発表がありますということで、今回はそのことについてお話をしたいと思います。現地時間ですね、5月20日午前8時8時からやるんですよ。すごいですよね。日本時間でいうと5月21日の午前0時です。このタイミングでですね、サーフェスの発表のイベントがありました。この日はですね、幸い本当に真夜中2時とか3時じゃなくてもよかったなと思ってます。マイクロソフトって本当早朝にやってくれるんで、我々にとっちゃまだ起きてる時間にね、いろいろセッションとか聞くことができるんで、これはいいことかなと思ってまして、結構ツイッターとかでもですね、私の周りの、お友達の方とかですね、いよいよ始まるぞ始まるぞってみんなでも言い上がってたんですが、 実際発表されたのが、あ、すいません、ちょっと犬がまたうるさいと思うんですが、結構ね犬がうるさいって話聞かれるんですが、ちょっと本当に私時間がないとかやって、まあ、ちょっとそれはご勘弁いただきたいなと思います。それで、実際発表されたのは Surface Pro 3です。出るんじゃないか出るんじゃないかって言ってた Surface Mini についてはですね、一切発表がなかったというところで、木澤さんガセネタバラグマ来ましたねと言われそうなんですが、実はですねここら辺、みんな驚きでした。もうサーフェスミニはほぼ確実だろうっていう線で言ってたんですが、まあ噂を信じちゃいけないよというところでね、まあそんなところだとどうにも止まらないサーフェスの発表なんですが、まずね冒頭 CEO のサティア・ナデラさんの方からお話がありまして、その後の、まあ、デモンストレーションのビデオと一緒にサーフェスプロ3の発表がありました。サーフェスにはWindows 8.1 そのものが動くバージョンと Windows RT 8.1 が動くバージョンと、2種類のサーフェスがありまして、今回ですね、まあ、インテルプロセッサーの付けた、フル実装の Windows 8.1 これのタブレット端末サーフェスプロ3が発表になりました。こちらですね Windows 8.1 Pro を搭載したモデルで、CPU はインテルのプロセッサー Core i3、Core i5、Core i7、この3種類いずれかが選べるようになっています。でメモリーは 4GB もしくは 8GB で、 SSD はですね 64GB から 512GB まで種類が揃っています。まあ、ここまで聞くと本当に Surface 2の光景だなっていうふうに思われるかと思うんですが、今回の特徴ですね、画面ですね、画面がですね今回12インチモニターになりました。今までは 10.6 インチだったんですが、これ12インチ、まあ、シンクパッドの X シリーズちょっとに近いところあるかなと思うんですが、まあ、日本ではね結構欲しいところでなかなかないサイズなんですね、12インチってね。でこの12インチモニターで解像度が 2160×1440 ドット、私今まで口にもしたことないこの数字なんですが、この解像度でですね今までにない、解像度で出しています。で厚さは 9.1mm、重さは 800g と非常に軽量ということになっています。厚さが 9.1mm ってね、サーフェスプロはね 10mm 以上あったんですけど、通常私の持ってるサーフェス、あとサーフェス2についてはですねやっぱり 9.4mm だったかな、そのぐらいだったんですが、これに対して 9.1mm とサーフェスプロでありながら従来のサーフェス、サーフェス2と大して変わらない厚さになったということになってます。さらに単体で重さが 800g で、会場にですね天秤が置いてあるんですね。で天秤が置いてあって、その片方にサーフェスプロ3を置いて、でそのもう片方にですね MacBook を置いて、 MacBook の方がガチャンと重くなるわけですよ。で MacBook より軽いですと、そんな話をしてました。さて、まあ、そういうところでね、キーボード足してもそれでも軽いですということをお話をされてました。それとキックスタンドですね、キックスタンドはなんかモデルが上がるたびにどんどん固めていくという感じなんですが、今回無段階調整で150度まで傾けられます。150度っていうとほとんど机の上に置いてちょっと傾きを設けるぐらい、だから30度傾いてるって感じですよね、そんな形で、まで傾けることができます。当初私が22度まで傾けられる、私のサーフェス RT はそうなんですが、さらにサーフェス2で、あとはサーフェスプロ2で40度まで傾けられるということになってたんですが、それにそれが150度まで、その間は無段階で調整ができるということになってます。やっぱりですねこれ後でちょっと話しますが、膝の上に乗っけても OK というところで、ね、非常に操作性がですね良くなっています。さてちょっと画面の話に戻しますと、この画面、2160×1440 ドット、これ比率で言うとアスペクト比ですね、比率で言うと3対2になるんです。今まで4対3とか16対9とかやってましたけど、今回初めて3対2というスケールが出ました。でこれはですね比率から言うと A4 のサイズ、これとほとんど同じなんですね。 A4 もこれ測ってみると3対2なんですよ、ほぼ。でマイクロソフトとしてはこれをもうノートのように使ってくださいと、紙に書くメモ帳のようなノートのようなということを突き詰めていくと、一番最適な比率がこの3対2だというふうに結論に至ったみたいです。でこれ非常に私もよく分かる話で、Surface RT をですね私も電車の中で使ってて、横に使ってる時はすごくいいんですけど、縦に使うとね縦横は長いんですね。16対9、1366×768 ですから、じゃあちょっと縦方向長いなっていうのはですねやっぱりずっとみんな言ってたんですが、まあ、そういった意味でやっぱ iPad ってちょうどよく作ってあるねっていう 1024×768ドットで、言ってたとこなんですが、サーフェスプロ3、これは3対2とより現実的な数字にしましたというところで出てきました。でこの解像度で12インチモニターですからね、かなりの高精細なモニターということになります。それとタイプカバー、これもね新しくなりました。このタイプカバーなんですが、ちょうどカバーでカバーされるんで、この画面より画面とぴったりサイズじゃなきゃいけないんですね。で今回ですね、ヒンジが2段階になったというところで、これ非常に、ね、言葉だけでは説明しづらいんですが、タイプカバーの付け根の部分にもう1段階こう折れ曲がるようになってるんですね。でさらに折れ曲がったものが磁石で本体にペタッとさらにくっつくということで、キーボードが、ちょっと斜めの状態で固定できるという感じになってます。でこれを膝に乗せて傾けるとですね、非常にいい感じに使えるということで、膝の上に乗せるとすごくいいですよっていうのをですね、マイクロソフトは強調していました。実際私もですね、いろいろこう使ってみてですね、膝の上に置いたりするとタイプカバーのですね、付け根の部分ちょっと浮いたりする感じがあるんですけども、そういうところでまだ膝の上に置けないなっていうところがあったんですが、そこをですね、さらにこのタイプカバーを二重のヒンジにしてさらに傾けられましたというところでですね、本当にノートパソコンとして使うっていうところですね、結構考えてるんだなっていうふうに思います。それとスタイラスペン、これも新しくなりました。従来通りスタイラスペンとして使えるんですが、面白いのがですね、サーフェスプロ3本体がスリープ中でもペンでこのスタイラスペンですね、タッチするとですね、スリープ状態から解除されてワンノートが起動してすぐメモが取れると、メモが取りたい時にすぐこうワンノートを立ち上げてメモを取れるという感じになってます。そこら辺のねデモンストレーションやってまして、さらにそのペンを使うことによっていろんな切り出しとかがうまくできる、さらに細かい、あとはこう筆圧とかですね、そこら辺も調整できますんで、いろんな多彩な表現ができますよということをですね、この新しいスタイラスペンです、いろいろ説明していました。やっぱり私もバイオディオ11でスタイラスペン使ってますけど、やっぱりこれすごく便利だなと思ってます。どうも話によると、このスタイラスペンをどうやって固定するかっていう、どこをね、どこに格納するかですね、というところが非常に注目されるところなんですが、これちょっと詳細分かったらですね、またお話したいなと思ってますが、ちょっとなかなか期待できる仕組みになってるみたいです。そういった形でですね、発表があったんですが、マイクロソフトの話ですと、iPad ユーザーの 96% がラップトップをまた別に持ってると。で、やっぱり 2-in-1 という考え方はマイクロソフトは持っていて、ノート PC としても本格的に使えるタブレットということを考えましたっていう感じでね、サーフェスプロ3を出しているように見えます。とにかくね、タブレットっていうよりノートパソコンの発表みたいでしたね。ですからその比較する対象が MacBook なんですね。 MacBook Air じゃなかった気がするんで、そこはちょっとってみんな言ってましたけども、要はサービス自体をですね、ノートパソコンのように使うっていうと、机のように置いておくとちょうどいいんですが、私のようにね、サーフェス RT の初期型をですね、持ってて膝の上に置いて、例えば電車の中でカバンの上に置いて使うとか、やるとですね、ノートパソコンのようには使えないなっていうところで、そういう理由があってね、私ウルトラブックいろいろ探してたわけなんですが、マイクロソフトの方は今回そのキーボードの方をしっかりさせる話と、さらに傾けて見やすくするっていうところで、徐々に要求に応えられるようにね、作り変えてるんですね。本気にこれノートパソコンを作るつもりじゃないかなというふうに言えてます。そういったああいうスタイルの不安をなくそうというところで、今回このマイクロソフトの意地とか執念とかですね、そんなものをねちょっと見た気がします。さらにまた冷却機構もねよくできてるとか、あとドッキングステーションとかもあるということで、これ1台で何でもできるとか、そういった方向にもね持っていけるんじゃないかと思います。でやっぱ Core i7 をタブレットで使ってるってすごいことだと思うんですが、そのモデルになるともうほとんどメインマシンとして使うことも可能じゃないかってくらいでして、で、サーフェスのこのタイプカバーキーボードですね、結構いいんですよね。だからタブレット PC というよりこのモバイルパソコンとしての、完成度が高まってて、これ一体何者なんだろうかと思っちゃうくらいの、サーフェスプロ3でした。さて、でツイッターのタイムラインとかで、ね、見てると、もう皆さんね買うっていう方が結構いまして、昨日ドットネットロボ勉強会でちょっとねお話してたんですが、やっぱマイクロソフトはバージョン3で本気出すねと、 Windows もバージョン3でしたし、やっぱりこの3番目3代目から本気ですねと、本気ですねっていうか、初代2代目のフィードバックをうまい具合に完成度を高めていくと3代目あたりでうまく完成形に持っていけるのかなと、そんな風な、感じがします。まあ、そんなところ非常に興味のあるところなんですが、じゃあ木澤さん買いますかというところなんですが、これですね、一番いいモデルが199ドル、まあ多分19万8000円ぐらいになるかで、一番安いモデルで799ドルというところになっています。まあ、8万円ちょっとですかね。まあ、そんなところなんですが、実際のところ私今回はですね、サーフェスの RT 持ってますし、何よりもバイオディオ11持ってますんでね、サーフェスプロ3を買う必要がないかなというところで、まあ、今回はこれ、今回は仮に欲しいと思ってもお金がないんで買えないんですが、まあ、サーフェスプロ3についてはですね、私はちょっと買うことないと思うんですが、まあ、ぜひね、ツインワン型のノートパソコンとかを考えている方、開発にも使いたい、何よりもやっぱりマイクロソフトのリファレンスモデルなんで一番いいのを出してくるんですよね。まあ、それ考えると、これサーフェスプロ3というのは、ノートパソコンをお考えの方にはね、まあ、選択肢の一つじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、そういうところでですね、サーフェスプロ3の発表があって、午前0時から1時までの間にね、この発表がありました。で、最後まで聞いてて、ずっとじゃあサーフェスミニはいつだろういつだろうと思ったら、最後まで発表がなかったと言って、まあ、最後になんだこれはと話をしてたんですが、まあ、そんなね、発表がありました。で、後日談ですね、サーフェスミニなんですが、これ海外のね、ZDNet の、All About Microsoft というブログのところですね、メアリー・ジョー・ホーリーさんが、もう書かれていましたけど、まあ、なぜ ARM ベースのサーフェスミニ、これ発表しなかったんだろうかという話が書いてあります。ひょっとしたらその市場の様子を伺ってたんじゃないかとか、あと、もう完成してるんだけど発表止めただとかですね、あと Windows 9を、いわゆるスレッシュルドと言われてるやつですね、それを考慮したことで何らかの考えがあったんじゃないかということで、かなり上層部の方から発表自体を止めさせたんじゃないかということもあるねっていうようなことをね、書かれています。それが実際本当のところどうか分かりません。本当にただの、噂話だったのか、本当に実はもう完成してて、あと発表をもうちょっと後で出てくるのか、あとはですね、ちょっと私思ったんですけど、8インチタブレット、こちらがですね、かなり市場でいいものが出てるんですね。シンクパッド8もそうですし、デルのタブレットもそうですし、エイススのタブレットも結構いいのが出てきます。で、まあ、そこら辺考慮すると、無理にサーフェスミニを出す必要があるのかっていうと、マイクロソフトとしてあまりうまみがないんじゃないかなと、まあ、そんな風に胸を思ったりします。まあ、ここのところ大サーフェスミニはどういうことになってたんだろうかということで、前回までね、サーフェスミニって散々言ってて、これひょっとしてマイクロソフトの方聞いててですね、いや木澤君甘いなと思ってるのか、いや俺なんかも知らなかったんだよという方もおられると思いますし、まあ、ちょっと実践とか分かりませんけども、まあ、出てくるんだったらちょっとね、もしこれは欲しいかなと思ってたとこなんで、ちょっと今回は、残念でした。まあ、そうなると逆に出ないってことは、じゃあ Windows Phone、 Windows Phone 8、 8.1 が走る Windows Phone を、買っちゃおうかなと、そんな風に思ってるんですが、まだちょっと様子見かなというような感じです。はい、以上 Surface Pro 3の発表のお話をさせていただきました。第241回目は Surface Pro 3の話をさせていただきました。これ重要なこと言うの忘れてました。日本での発売は8月ということになっています。まあ、実際買われるっていう方はね、私の周り何人かいるんで、ちょっと見せてもらおうかなと思っております。なんかちょっと風邪ひいちゃったみたいで、なんかなかなか本調子じゃなくてですね、今回大きい苦しいところあるかと思うんですが、ちょっとご容赦願いたいなと思っております。まあ、それでですね、昨日はドットネットラボの勉強会、日本マイクロソフトシネマ本社でありまして、私はですね、まあ、前回お話しさせてもらいましたマイクロソフト Azure の仮想マシン、これについてのですね、ライトニングトークをさせていただきました。こちらのスライドをですね、スライドシェアの方で公開しておりますので、よかったら見てみてください。それと2週間後迫りましたポッドキャスト番組の 公開収録イベントポッドキャストック2014でですが、チケットまだ販売中ですので、ぜひ、ね、興味のある方は来ていただければなと思っております。2014.podcastock.com、2014.podcastock.com と、こちらの方にですねちょっとアクセスしていただければなと思っております。公開収録、残り27枚というところで、ぜひね来ていただければなと思っております。その後ですね、6月21日、クリエイターズミートアップというのが東京晴海で行われます。ここでですね、私はマイクロソフトの MVP の枠ということで、ワンドライブについてですね、お話をさせていただきます。こちらのクリエイターズミートアップの方もですね、間もなく募集のサイトをオープンしますので、こちらも興味のある方はですね、来ていただければなと思っております。そういうことでね、冒頭言いましたけど、Windows の OS の再インストールして、非常にこう快適っていうかね、なかなかこう私にこういうなんかいい気分転換になりまして、ちょっと良かったなと思ってます。まあ、いろいろ構築した環境をまたいろいろ戻すのもね、また楽しみの一つということで、いろいろ組み込んでいきたいと思ってます。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。